ラブヘイト
GT 上の
ラブ&パッション。
どうも林家ラブヘイです。
いやーそれ使っちゃいけない名前だし、
だって俺ハモになっちゃって林家ダメなんだから
ハヤピア
いやだからここの番組は使っちゃいけないのがいいとこじゃないですか。
いいねこの番組だけで堂々と言えるのだってこれ落語協会から文句が来るし林家一門三平を襲名した一平から文句が来る、うん、そうだね。でこの間ね、はい、テレビ見てたらやっぱり一緒にずっといた仲間でね、
はい、
一平君が三平になった時にね、僕は内弟子やってた頃はねまだ一平君が、ね、生まれてなかった。
お、
うん、で、はい、僕が入ってねしばらく経ってから一平ができたんでね、
はい、
でやっぱり生まれる前から僕は三平のところにいて、まあいろんな理由があって波紋になったけども、
はい、
一平君ってとっても可愛くてね、
はい、
であの子、まあ、あんな子がどうして落語家になっちゃうのかなって、その、はい、本当はそんな世界に来ないで一般のね、
はい、
世界にいてほしかったなと思ってたのね、
はい、
ところがやっぱり、親の後を継いてあの子が落語家になってまして、林家三平ってのは永久欠番って言ってもね、
はい、
でそれはお金で継ぐとかそういうんじゃなくても継げない名前だった、
はい、
だから野球で言うと長嶋、
はい、
うん、それから相撲で言うと大鵬とか、
はい、
そのくらいやっぱり落語の世界では林家三平ってのはとても価値のある名前で、はい、それを今度ね息子の一平が継いだっていうのは、ね、嬉しい反面ね、
はい、
俺はやっぱり今こうよそに来ちゃったけども、はい、まあ、頑張ってほしいなっていうのは、
はい、
今日しばらくぶりに林家って聞いて、あそうだ俺も林家だったんだ
なだって俺が子供の頃一番最初に知った、落語家さんっていうのは、はい、林家三平さんです。
あ僕もそうです。僕落語のことなんか何も知らなかったから、
うん、
やっぱりとっても面白い落語家で、
はい、
まあ、一遍にもちょっと頑張ってほしいかなと思うんですけど、
はい、
まあ、いろいろありましたね。この番組やってこれどのぐらい経ったんですかね、ジョーさん。
もう3ヶ月じゃないですか。
もう3ヶ月、
はい、ワンクール過ぎましたよ。
途中からね、この番組に参加をしていただいております、かおりちゃんです。皆さんにご挨拶していただきたいと思いますかおりちゃんは、
はい、
ね、かおりちゃんだよね、間違いないよね。
はい、かおりです。
間違いない、今そばにいたからつい振ってしまいました
びっくりしました
占いのコーナー担当だったんですが、そばにいたから振っていました、
ね、はい、
かおりちゃんはこの番組やって何回目ぐらいだっけ。まあ何回かやってますよね。
そうですね、はい、
実はね、なぜ今かおりちゃんに振ったかというと、ついこの間ね、
はい、
落語会を兼ねて、
はい、
僕タイに行ってきたんですね、
はい、
バタヤビーチってあるじゃないですか、
はい、
そこに2日間かな、いや、まあ、3日間ぐらいいたんですよね、
はい、
それから、バンコクに1日、
はい、
でどのぐらい向こうへ行って落語が通用するか、
はい、
で実際に行ったんだけど、
はい、
全然通用しないねだって言葉わかんないんだ
よ。そりゃそうでしょ
歩いてる人がみんなね、
はい、
もう暑いから、
はい、
もうなんかもうどんなどうでもいい感じなの。
あ
で、ジョーさんタイ行ったことあります？
ないですよ
ね。
ない
、はい、パテはねハワイと同じなのね、
はい、
すごいあったかいところで、
はい、
すごく人もみんなボーンとしてて、
はい、
でハワイほど、
はい、
なんかこすからかないっていうの、こすからってのは変だけど、なんかね、あの人間がね、
はい、
ハワイとまた違うの、タイと
また、はい、
そんなあの欲望が何もないような感じな
んで、
ただボーっとしてるのね、
はい、
みんなが、
はい、
でそこにいて、なんか落語をやろうなんて花から無理なんだよ、ね、だけど落語一回そこでやってみたらどうかなと思って、
はい、まあでも面白いチャレンジですね。
全然面白くないし、はい、
最初から分かりそうなもんですけどね。
いやそれでね、大体僕が言ってさ、おはよう覚えるのに1時間かかるんだから、僕の言葉ですぐ忘れちゃうの、
はい、
なんて言ったっけな、おはようってのはさ、
はい、
なんとかって言うんで、ほらもう忘れてんだからそれをちょっとやめるのは大変よ、はい、まあ後でね、特集でタイでいろんなことをやってきたんで、
はい、
みんなにちょっとラジオ聞いてる皆さんに ねとてもいい国だったんで、ジョーさんとカワリちゃんにも聞いてもらいながらね、
はい、
2人とも行ったことないわけでしょ。
ないです。
こんなに素晴らしい国だったっていうことをね、
はい、
後で紹介したいと思います、
はい、
ジョーさんは僕らいない間どっか行ってました？
いや僕はもうどこも行かず、あでも一回群馬行ったのかな。
あ群馬、
群馬にライブしに、
あ
であとはもう黙々と家で、ランニングしてるか、あれですよ、制作やってました。
あ本当ランニング、はい、ランニング
ランニング、
俺一緒にタイに行った方はねランニングしてたよこんなところ来てなぜランニングするのかなと思ってたんだけど、
いやでもその暑いところだったらぜひやってみたいですね。
いやそのね、はい、暑いのと寒いのとね、まあ後でねゆっくり話しますけど、
はい、
まあ、はい、今日は特番ということでございますので、
はい、
一つ楽しんでいただきたいと思います、はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
いや、ジョーさんね、
はい、
今回は特番ということで、別に特番だから話すわけじゃないんですけども
まあでも一応節目ですからね、今日。
そうだよね、そのね、その一番この特番の時にこれを話していいのかどうかわからないけど、はい、とりあえずタイに行ってきましてね、
はい、
で、まあ、ジョーさんも香里ちゃんもいろんな外国行ったと思うけど、まず飛行場へ着いてね、
はい、
あれタイの飛行場も思い出さないんだから、なんとかって飛行場なんだけどそこへ着いたらね、まあ何しろタイの飛行場よ、うん、
はい、
で着いたら、はい、なんかおまわりさんが迎えに来てたのね、
はい、
おまわりさん
早速、
うん、早速ってだからびっくりするんじゃん、おまわりさんがいてさ、なぜかわからないけど VIP待遇だったのね、
はい、
で一緒に、
は
い、行った方がそういう方だったのよ、
はい、
そなんか、
は
い、タイのなんか警察に裏金使ってんだかなんだか知らないんだけど、
はい、
行ったらいきなり警察が来ると普通警察が来ると俺で逃げちゃうじゃん、
はい、
逃げるんじゃなくて、
はい、
なんかこっからどうぞみたいな感じになっちゃって、
はい、
大丈夫なのかなと。でみんな並んでんじゃん、あのゲートで、
はい、
その入国するのに、
はい、
と並ばなくていいんだよ。
すごいですね。
スーッと入ってけちゃう。警察がこうおまわりさんが誘導するわけだから、
はい、あ、なんかもう、そうそうそう、ボディーガード的な、
ボディーガードっていうか、なんかお前たちはなんか国賓だよって感じなのよ。国賓だよ。
国賓、
国賓、偉いから。
すごい。
なんで俺が国賓になってんだかよくわからないんだけど、
よくわからない
そのおまわりさんも俺が落語喋るなんて知らないわけよ、うん、なんかその一緒に行った社長の知り合いだから、まあ、お前も国賓で迎え入れようと、ね、行ったらね、飛行場こうやってあの誰もいないとこうやって取ってこう出てくると、その気持ちいいじゃん、
はいはい、
あの
えすんごい優越感でしょ。
そうそう、車でさ、あの ETC、
はい、
あれができた時さ、
はい、
みんなこうやって混んで、あのなんかお金払うとこ一人だけあのビュッとポッて開くあの車 の、
はい、
あのあれ高速の、
はい、
あそこに入ったような感じなの、
はい、最先端ですもんね。
俺はすごい男だなと思ってた、自分で
だいぶ勘違いして
勘違いなんて感じないこれで行ったらね、パトーカーがね、はい、待っててくれ、
はい、
パトーカーだよ、
はい、
俺なんてパトーカーなんて言うのやっぱり逃げる方だ
から、もう早速どっかってもうね連れてかれそうな、
護送されるのかなって
連行みたいな
こいつなんかあの入国審査ちゃんとやってんのかなって感じで、あれ護送されるのかなって感じじゃない。そのパトーカーがこうやって前にいて、
はい、
パトーカーに乗って走るならいいんだけど、
はい、
そのパトーカーが先導して後ろになんかあの、まあ、あのでかい車であれ なんていうのかな、
リムジンですか、
リムジンほどでかいから 2,4,6,8 人ぐらい乗る車なんだけど、はい、そこへみんな乗って、
はい、
そしたらね、驚くのは僕は車の運転しないからわからないんだけど、
はい、
このおまわりが、おまわりってそのパトーカーがわー鳴らすじゃない、
はい、
そのね、これちょっとでもそばへ寄ってくる車が いると指さしてお前はこっち、あ、違えとか言うわけよ。
へ
おまわりが、おいまだ道が開いちゃうわけじゃん、
はい、
ほんでね、まずそのバンコク の飛行場降りてパタヤまで車で行ったら普通ね3時間ちょっとかかるの、
はい、
それがものすごいスピードなわけ、
はい、
で道が日本と違っていや舗装はされてんだけどデコボコしてんのよ、
はい、
ボッコンボッコンスピード出すからその車が浮いたりなんかするんだけど、
はい、
飛行機にその何エアポケットってのはなくてさ、車乗ってエアポケット味わっちゃってさ、はい、本当にすごい国で、
はい、
それも160キロぐらいのスピードを出すわけ。
へ
え。それパトーカーが先いてさ、あのだから外国から日本にさ、はい、なんかすごい大統領とかさ、
はい、
どっかのあれが来るの思い出して、
はい、
でそれはパトーカーの台数が少ないだけ。
すごいですね。
すごいの。
しかもその距離でずっと
ずっとおまわりはスピード出し放題じゃん、パトカーだから。はい、あとその後ろに乗ってんのがさ、はい、その乗ってる車がもう運転荒い、タイの人ってね、めちゃくちゃ運転が荒いの、ジョーさん。もうね、
割り込んだもんね。
割り込んだやつの勝ちなの。割り込んだ人間の勝ちだから、はい、パトカーが言おうが何しろ割り込んでくるやつがいるの。はい、そうすごいやるで、何しんだ。だからもう飛ばし放題。
はい、
でも気持ち悪くなっちゃってさ、あの、うん、飛行機で酔わなくてさ、車で酔っちゃってさ、それもその速くて酔っちゃうスピードが、はい、
そんなスピードに乗る機会って、はい、もうさ、はい、そもそもないですもんね。
ないし、あんなだって警察にそんな護衛されてどっか行ったことないでしょ。
はい、
それやっぱりね、優越感っていうかね、
はい、
すごいなと思って。で、俺がすごいんじゃないんだよね、その一緒に行った人がそういうことをやってくれたわけよ。せっかくあの日本から落語家が組んでるね、
はい、
その高速道路混んでるとこ、そんな普通の、うん、タクシーとかそんなんで動かして申し訳ないって言うんで、
はい、
それを用意してくれたんだけど、
はい、
まあいい気分だったけど、もうあのスピードに乗るのは嫌だね。それで、まあ、パタヤに着いて、
はい
ね、で一番最初目に着いたのは、ね、まあ、海なんだけど、
はい、
海よりね、なんかあの人がすごい興味があって、
はい、
であの屋台、まあ、日本でいうと屋台、あれ屋台だよね、食べ物がね、
はい、
屋台で食べるとね、多分5円、5円で食えないから20円とか30円で食事が取れるわけ、
はい、へー、
そのどのくらいのレベルのものがそれで
取る、いや日本でいうと結構いいもんだね。
例えば
日本でいうとね、カレーライスぐらいが、
はい、
その30円とか20円とか、
はあ、
多分そんなもんだと思うね。でいきなりほら、出てる夜店のそういうあの屋台で食うと下痢する可能性があるんだよ。いきなり食べると
言いますよね、免疫力が全然違うからって言いますよね。そうそうそうそう、はい、
でとりあえず、まあ、パタヤの、ね、海辺について、
はい、
あ、俺ここでどうやって落語をやろうかなと思うわけよ、
はい
ね、だってみんなだって言葉わかんないし、
はい、
みんななんだかバカンスに来てんだから、みんな、
うん、
そんなとこへ俺が行ってさ、はい、なんか小話なんかやったってしょうがないじゃん。だからこれ、はい、舞台でやるよりも海辺であの休んでる、あのちょっとなんかヨーロッパの人間が多いのよ、
はい、
こいつらに、ね、イタリアの小話とかフランス小話を耳元でやってやろうかなと思って。そんじゃいけないと思って。そうだね、ちょうどね、我々が行ってたね、次の週かなんかにね、ミュージック音楽のなんかでお祭りがあるの、
はい、
その舞台とか作ってたのよ、
はい、
それはジョーさんね、
はい、
あの態度だよ、音響なんて日本の音響よりすごい
ね、あの聞くところによると
すごいの、
はい、
それでね、僕は真っ先にパッと思い浮かんだのは、
はい、
まあ、今年は参加することができないじゃないですか、はい、だから来年、
はい、
このパタヤの、
はい、
このなんていうの、浜辺で、
はい、
落語じゃなくてね、
はい、
ミュージシャン、日本のミュージシャンを絶対に連れてこようって、はい、ね、それにはやっぱりイエローダイヤモンドであり、うちのお疲れジャムさんやってる女の子であり、はい、まあ、日本の本当にあの僕の知り合いのアーティストをこのパタヤの舞台へ出してやりたいと思ってた。それがもうまず第一で、それにはやっぱり音響とか楽屋とかね、照明とかそういうの全部調べなきゃなんないじゃん、
はい、
全部調べた、いいとこだから、
もうすでに
そう、もう全部チェックして、
はいはい、
だから来年はあのイエロージョーだってイエロージョーじゃ、
まあ確かにね、俺はイエローダイヤモンドって言ったらイエローの方
だからイエローダイヤモンドとか、
はい、
まあ、向こうのなんていう の, あのミュージシャンと一緒に共演できればなっていうのがね、
はい、
で僕の第一印象のパテ、はいは
い、あ、ぜひ行ってみたいですね。
いいとこだよ、
ね、
いいんだけど向こうは暑いじゃない、
はい、
表は暑いのすごく、
はい、
ところがね、暑いからっつってホテルの中入ると、
はい、
タイはね、温度が、
はい、
その日本みたいにクーラーの温度の調節がないの、
はい、
で一応25度とかなんか30度ついてるんだけど、
はい、
どこにやったってもうスイッチ入れたら10度ぐらいに下がっちゃう、
はい、寒い
だ、それも寒くて寒くてさ、
はい、
部屋の中にいるともう20分ぐらいでもうセーターを着なきゃいけないような状況になって、はい、ほんと寒いから表出るじゃない、
はい、
表暑いじゃん、10分ぐらい経つとまたそのね、そのなんかホテルに入らなきゃいけない、
はい、
あ、なんであんな国なのかなと思ってさ、それやっぱり日本と違うのは温度調節がないの、
うん、
だから寒いのがいいのか暑いのがいいのか二者択一、どっちかを自分が選ぶことができる。本当に向こうの人ってさ、
はい、
それはちゃんとうまくできてんだよね本当に。で俺はね、長袖ってね、セーターしか持っていかなかったの、
はい、
向こうへ来てさ、まさかあのタイで俺セーターなんか着ると思わなかったな、
うん、
そのぐらいホテルに入ると寒いの。
止めることもできないですか。
止めれるよ。止めたら大変だよ、もう暑くてサウナだから。
サウナ。
でも暑い方がなんか俺は暑い方がいいな少し。
いやそれ暑いったって暑さが違うんだもん。日本のね、
はい、
暑い暑いあ真夏だよ。
いやいいじゃないですか。俺ね結構暑いの平気なんですよ。
開けるとさ、開けると蚊とかなんか入ってくるんだよ。
うん、それ嫌ですね。
嫌でしょ、うん、ダニもいるんだから、ダニ。ダニ2カ所ぐらい刺されて
る。うわ
で、そこで、はい、ダニがいて、蚊がいてさ、
はい、
そこで寒いのを選ぶか、はい、じっと我慢して暑いのを選ぶか、どっちか。だから、俺なんか体が糖尿だから、暑いのと寒いの、寒いのとで、参っちゃって、
はいはい。
そうですね、普通に考えても風邪ひいちゃいますよね。
風邪ひいちゃうの。
はい、
で風邪ひくし、もっとすごいのはね、トイレがあるんじゃん、はい、こんな話してもしょうがないんだけど、
はい、
うんちすんで、うんち汚い話だけども
、はい、
そしたらね、はい、の一緒に行った社長がさ、うんち、はい、うんちした場合は流されて、はい、その紙を、
はい、
紙を、はい、それ流されてどうするのって言ったら、隣にそのゴミ化けね、
はい、
ゴミ入れるその箱があるから、うん、その中に入れてくれって言うのよ。
嫌だなそれ。
嫌でしょ。だってうんちして自分で拭いたものさ、
紙にうんちついてるから、
ついてる
その匂いはゴミ箱の中充満してるわけでしょ。
充満するんだよ。だから
そしたらうんちの匂い
嫌じゃない。やっぱりね、下水のあれがね、大抵うまくいってないらしいのよ。
あ
だからそうしなきゃなんないわけ。それで俺はふと考えたけど、自分がねうんちしたものその自分の横に置いて嫌じゃない、
はい、
すぐ隣が、ね、シャワー室なの、
はい、
だから
行っちゃったんだ。
裸でまずトイレに入るわけです。裸でね、
はい、
それで裸で座ってうんちすんじゃん。出たと思ったら、
はい、
そのまんまシャワーのとこへ足こうやって伸ばして入っていって、はい、シャワーでこのうんちをこう流すわけ、
はい、
ところがこれはまたこのシャワーもいい加減なシャワーで、
はい、
お湯が出ねえんだから。
お湯でもそんだけ暑かったらお湯いらないでしょ。
いやところがね、はい、ホテルの部屋の中寒いんだから。部屋の中寒いじゃん。
でもあの水道管通ってね、
うん、
水ってそんな冷たい水出てくるわけじゃないでしょ。
そうそう結構あ
ったかいの、生ぬるい
のが出てくるんだけど。
だったらいいじゃないですか。
でそれもね、
はい、
時間が分かんないのいつお湯が出てくるか、
はい、
外国はみんなそうだけども、
はい、
いつちゃんとしたお湯が出てきて、いつ 水になるかわからない。だから、はい、トイレ入る時間も自分で計算しながら、昨日は何時ぐらいにお湯が出たとかトイレとシャワーが出れること、は
い、いや、いやだな、なんかでも想像したら、あの来るな来るなっつっていきなり熱いよお湯とか、
うん、そうもういきなり熱いのも来るや、いきなり冷たいのも来るわけ、
ね、怖いですよね、かけてる瞬間に切り替わるときって。そうですよね。
だって自分がさ、もし、はい、かおりちゃんなんか女性だからさ、
はい、
そんなとこ行ってその、まあ、変なトイレ終わった後さ、髪なんかそんなとこ置くの嫌でしょ。嫌じゃん。だって
嫌です
ね。あと1個考えたら、その下髪をまた髪でくるんで、やっぱりその掃除する人たちに申し訳ないから、
はい、
こう髪をくるんでからゴミ箱に入れた方がいいか、いろいろ考えたら、こうやってブーンってやりながら、それで辛いもん食ってるからさ、もうケツは痛いしさ、はい、で一番いい道を選んだのがそのシャワーで流す、
ね、うん、まあでも俺もそうしますね。
そうするでしょ、
うん、絶対そうする。
だからまあこれからタイとかね、そういう後進国に行った場合はまずその辺の心配からしなきゃなんない、
はい、それは日本から持ってくっていうのでもダメなんですか。トイレットペーパーを、
トイレットペーパー
水に流れやすい、
そんなの持って外国行く人いないだろ。だって味噌汁とかなんかなら分かるけど、トイレットペーパー持って外国に行く人なんか多分いないと思うんだけど。
本当ですか、
はい、うん、まあ、それがね、着いた初日の印象っていうんですかね、
はい、
ジョーさんは外国はどこ行かれてますか。
俺はロサンゼルスとグアムだけです、
うん、もう全然先進国ですもんね。
そうですね、別に何か不自由あったわけでもないし。
英語喋れるんですか。
全然喋れないですよ。
喋れないの。
身振り手振り。
身振り手振り。
ね、yeah,
yeah. 俺もね、結構ね、言葉は喋れなくて、タイってまあ無理だなと思ってもね。だけどなんか分かんないね。なんかホテルのさ、フロントのもう女性の方がなんかみんな俺のファンになっちゃって、俺なんかもういい加減なことばっかり言ってんだよ。俺は日本の大スターだって言って。ほいで、ウドだと思うなら、俺のブログ見てみろって。ほんと、あれ、インターネットってすごいね。タイもみんなの写真も出てんの。
そりゃそうでしょ。
あれなんであの外国にあんなものが出てんの。
いや、インターネットはだって共通ですもん。
全部共通なの、はい、で俺は出し方わからないから、
はい、
一緒についてた社長がそれをインターネット出して、はい、みんなあのフロントホテルのフロントにいる姉ちゃん方呼んでさ、はい、ほら見ろこいつはこんなにすごいやつだってホテルの姉ちゃん方みんな信用しちゃって、はい、写真撮ってくれって言われちゃってさ、
は
い、で、あなたはやっぱすごいんですねなんて。そしたらなんか試合人みたいにも一緒に来てさ、
はい、
一緒にじゃあ僕も撮ってもらえますかって。ウソばっかり並べてさ、
うん、
すごいね、楽しかった。かおりちゃんはどこ行った外国。
えっ、ー、と グアムとバリと、うん、マレーシア、
マレーシアなんとかバリとかって、はい、あのパタヤみたいなもんでしょ。
あ、ごめんなさい、パタヤがちょっとまだ分かってない。
パタヤ知らないか、はい、マレーシアってどこだっけ。
マレーシア、セパンっていうところに。
余計分かんないで、
まあ、いずれにせよあの水着になるような感じ。
あ、レース場があるとこです。
レース場あるの。
サーキット場があるところに行って、
はい、なんかタイでバンコクからなんか走ってくる途中でね、競馬場みたいなのが一個あってのね、
はい、
なんか競馬場みたいなのあってのでも、はい、馬も何もいないし、あんな狭いところで競馬ができるのかなっていうぐらいの競馬場が一個あったけども、はい、あれは多分競馬やってないね。
やってない
やってないねまあみんな海外に対する思い出があるんだけども、やっぱり、はい、僕が行ってね、そのパタヤではあれですけども、まあ、タイってすごくいい国 で、
はい、
で何がいい国かって、やっぱり人がみんなね、周りがそんなにお金を持ってないじゃん、
はい、
みんな多分、
はい、
日本の多分僕が子供の頃昭和28年ぐらい、
はい、
その時みんな周りが貧乏で、はい、みんなが貧乏でみんながそう協力し合って、はい、みんながなんかやっていくっていうのはそれを感じたわけよ、
はい、
だからもう街は生き生きとしてるね、
はい、
うん、今の日本なんかよりずっと生き生きしてたって、はい、まあ、その後バンコクに行くんですけども、
はい、
まあ、面白い話はまたたくさんあるんで、
はい、
後ほどみんなに聞いていただきたいと思いますけども、はい、とにかく外国に行くときは、
はい、
トイレの心配を先にしてから行った方がいいと思います。
勉強になりました、
はい、勉強になった、ありがとうございます、
はい、
それではお聴きください。ドリーマ
ー。旅立ちの時、晴れ渡る空、眩しい光、足も忘れないで、強く描いた最初の
史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
もう3ヶ月経ちますか、ジョーさん。
経ちますね、まあ、ちょうどワンクルーズから、
ね、
はい。
でまあ、今回の特番ということで、
はい、
多分4月から番組が新しく、ね、編成されるわけですけども、
はい、
今まで出たゲストたくさんいるじゃないですか、
はい、
で一番最初の頃やってたね、
はい、
金玉、
金玉探し、
金の卵探し、
はい、
でもう何人か応募があったんですけども、はい、ジョーさん、これはプロになれるって人いた？
いや、いないですね。
残念ながら何人もいたんだけども、
はい、
僕は審査やってない、音楽のこと分かんないから、はい、スタッフとジョーさんがもうすごい厳しいあれで何回も聞いて何回もやったんだが、とてもこれは教えたぐらいではプロになれないだろうと。
そうですね、いやプロになるって大変ですからね、やっぱり
大変でしょ。
大変ですからね、うん、
多分ね、この番組のね、はい、応募の仕方もね、やっぱり悪かったね。
いや、あんまり。
だってさ、金の玉探せを簡単に訳して金玉探せってさ、ね、それはまともに歌をやろうって人は、はい、募集してくると思う？
ね、本当皆さん申し訳ございません。
なんかコントをやるような人ばっかりだもんね、募集、あの、
ね、
歌に来たのさ、
はい、
だからちょっと企画倒れだったかなって感じですけど、
まあ、ね、うん、まあでもなんか面白かったんじゃないですか。
面白かったよね、
うん、なんか、とかね、
あれ電話でさ、
はい、
留守番電話に入れるとあんな風になっちゃうんだよ、みんなね、
声。いやいや、僕前あの違う番組でやったことあるんですけど、
うん、
あの携帯電話から直接そのオンエア中に電話で歌うっていう、
うん、
やっぱうまい子うまいんですよ。
あ、じゃあやっぱりみんな
で、それでもう響くんですよ、うん、あ、やばいこいつはっていうのが、うん、だからそれってすごい実力発揮しないとそれ出てこないじゃないですか。
あ、まあ、今回ずっと何人も聞いたけど、それほど実力のあるやつはいなかったよね。
いなかったかな、うん、残念ながら、
ね、はい、お前がプロになるのはもうちょっと待てよって、
はい、
うん、そんなのが多かったよね。
もう僕らだってプロ扱いされませんからね。
そうだよね、だって僕なんかもう落語家40年もやってるのに、
はい、
破門されたっていうだけでさ、
はい、
もう世間の目はね、
はい、
お前林は破門になっちゃったのって、なんで破門になってるのってみんな聞くじゃん、
はい、
で借金だって言うともっとみんな引いちゃうの、
はい、
借金してどこが悪いんだってね、
みんな勝手なもんですよね。
俺の姉ちゃんなんかさ、
はい、
僕の姉ちゃんなんてさ、
はい、
お前なんで借金するんだって俺に聞くのよ、
はい、
だからね、姉ちゃん、山登りは、
はい、
なぜ山に登るかっていうと、はい、そこに山があるから、
はい、
と、はい、金を貸すやつがいるから、
は
い、うちの姉ちゃんすげえ怒ってさ。
それは怒りますわ。
あと、はい、いろんなミュージシャンとかね、
はい、
あのいっぱい出てきましたけども、はい、誰が印象に残ってますか？は昆虫のアーティストとかね、いっぱい。
いやー、ゲストでね、
うん、
印象残ってるのはあの人、それこそ借金抱えてた人。
誰だっけ、借金？
秋葉原で、
うん、
なんだっけな、秋葉原で。
秋葉原で、だから、
西さん。
あ、西さんですよね。あの社長すごいよ。あれすごいよ、何よりさ。
うん、
よくあんなに人を騙せるって言って
もいないけど、結果論として騙しちゃったみたいな。
結果論としてね、そんな感じ。でも あそこまで行っちゃうとね、すごい、うん、それでも頭が良くないとあんなに企画は出せないし、
はい、
人間ね、僕はね、俺なんかまだ甘いなと思うのはね、
はい、
やっぱりその頭が悪いから借りっぱなしになっちゃうじゃん、お金、
はい、
やっぱり借りたものを返せばまた次借りれるわけじゃん、
はい、
それにはやっぱり頭が必要なのよ、
はい、
でいろんな企画を考えて、
はい、
誰もやらないだろうっていうことをやるからみんなまたお金を出してくれるって、
はい、
うん、だからあの西田さんはね、僕もいろんなそのこの番組に出る出ないは関わらず、
はい、
あ、 っぱああいう大人になりたいね、
はい、っていうか、うん、ショーマーこれからあのまず返すことを覚えたらどうですか。
俺の辞書に返すってあまりないからそんなこと言ったら怒られる。いやちゃんと返しますよ、ちゃんと返す返す、
あの返すことを覚えて それが当たり前になっちゃえば多分あの楽しくなりますよきっと。
返す喜び知っちゃう。
いや知っちゃって、いやこう気持ちいいもんだって。
ジョーさん甘いね。
いやもう甘いんだこれ
返さない喜びを知ってこないよもうね毎日眠れないよ。
単なるジャイアンじゃないですかそれもう、ね、俺のもんだみたいな。
本当の眠れないっていうのはさどういうことかというと、はい、返すっていうのは眠れるじゃん、返せないって言ったら眠れなくなっちゃうよ本当に。
でも返されないとも眠れないかもしれないでしょ。
そうそう、だから一緒に起きてねえんで書き方と重ねてさ、
この半ば少女に諭されてる
まあ本当にそのぐらい印象深い方ですよね。あとは、
あとね、パンチドランカーのユウさん。
ああ、あの、俳優さんのね。
目がいってたな。
彼はすごいね、う
ん。パンチドランカーって言っていいのか分からないけど、俳優のユウさんね。
あの、市丸さんね、はい、あの、彼のね、すごいなと思ったのはね、はい、彼よりね、俺、あの、彼の息子。
翔太だ。
翔太。翔太って息子がいいんだね。
もう必死に落語家にしよう
と。
そう
そう、絶対落語家にしようと思ってんだけど。
すごいお気に入りですもんね、
そうそう、あの子がね、あの子が本当にちゃんと落語家になってくれればね、はい、本当にあの、きっとなんかすごいものが。で、やっぱりお父さんはまだ現役じゃない、
はい、
役者の現役だから、役者にしたいっていうのもあると思うんだね。はい、でも役者は大変だよね。
大変ですね。
で芸能界で一番何が
役者かな
どのジャンルが一番大変だと思う芸能界で
俺はや、うん、なんか世界観は役者が嫌だな。
あ、役者も嫌だけど、でも俺はね芸能界で一番嫌なのは歌手だな。
歌手、
歌手、うん、だってジョーさんなんと世界はすげえ競争相手がいいんだよ。
まあ競争相手は多いですね、うん、みんなもう最近はもうコンピューターが発達した分、うん、あの誰でもこう音楽ファミリーコンピューターのようにできる、うん、ファミコンって今更言わないか、うんうん、のようにもできちゃうようになったから、うん、大したあれでもないんだけど、もうそれでもうプロですってやつがいっぱいいますからね。
あ、それも嫌だ
ね。またそういうのが売れちゃうんですよこれ。
それも困ったもんだよね。
だからもう一生懸命こう一からこう作っていくのがバカらしくなってくるという時もやっぱりあります
。バカバカしいよね。だってちょっとして自分で口ずさんでさ、それを曲に変えてさ、はいはい、それでなんかの調子でインターネットかなんかでさちょっと出しただけでヒットする場合もあるわけじゃん、はい、だそれってやっぱりあの歌だからね。だって落語の場合はね、落語はねやっぱりね3年ぐらいはねどんなやつがね一生懸命やったってね落語なんて喋れない、
はい、
古典落語なんてましてね3年間はやらないと絶対無理だから。うん、だから音楽はその点、
まあ、音楽なんて本当半年もありゃひどいやつもう
そうでしょ、
もうなってますからね。
だからその、はい、すごい世界にみんな入りたがるし、みんなやりたがるんだよ、はい、だって香織ちゃんだって歌手にを目指してるわけ。
そうですね、最終的に目的は目標はそこですね。
歌手って大変じゃない。
で どの世界でも競争相手は本当にいっぱいいますよね。
例えばね、香織ちゃんのような子がね、
はい、
その和服を着てね、
はい、
例えば演歌を、まあ、上手い下手は俺よくわからないけど、はい、演歌をやってるものすごく競争相手が少ないのよ、はい、競争相手が少ないじゃん。だって演歌やってる人はみんなおばちゃんじゃん。いやたまには若い子もいるけども、本当にでも10人いるかいないかじゃない。本当に香織ちゃんのように可愛い子がさ着物を着てるって、それで歌を歌ってるすごい競争率はすごい低いじゃない。
でも演歌って本当に上手くないと歌えないですよねきっと。
まあね、民謡やってるとかそういう方が多いからね、うん、だけどその世界はみんな狙わないじゃん。例えばさ、ジョーさんの曲でね、俺いつも思うのはやっぱりジョーさんが作ってる曲っていうのは、まあ僕が聞いた限りでは、はい、やっぱりその僕らより僕らのもっと若い世代が聞く歌じゃなくて、例えばうちの娘が聞いて喜ぶとかさ、はい、そうじゃなくて GT ジョーも演歌うなるような、
はい、
ね、この雰囲気でさ、はい、ジョーさんの雰囲気でもううなるような曲作って、俺はすごい面白いと思うのねでもみんなそれ嫌、だってジョーさんも演歌とか作るの嫌。
いや俺はそんな作るの嫌っていうのはないですね。どっかでやってみようかなっていつも思ってるから。いや実際今年だってあのイエローダイヤモンドで、うん、イエローダイヤモンドとしてはやんないけど、うん、ダチコと俺だけで、うん、演歌ちょっと一発やってみる。
いやそれいいって、
すごい聞きたいです。
それは聞きたいと思う、はい、俺ね、それ絶対いいと思うよ。あのダチコちゃんのあの声でさ、うなったらいいなと思うんだよね。
拳とかすごいかっこよさそうですよね、ま
あ、かっこいいもん、うん、
それはあの結構 あのソウル、なんちゅうだろう、ソウル系作る楽曲、うん、楽曲としてね、うん、ソウル系を作るじゃないですか、うん、それを作るのとなんか結構似てる。俺一回やったことあるんですよ。うん、で、あの 音トラック、あのいわゆるみんなに分かりやすく言うと伴奏だけ作ったことあるんですよ。うん、演歌の、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって。うん、で、まあ面白くないからこのままやってもって言って、うん、あの仲間のツーバッカーって連中に頼んで、うん、そのままヒップホップにしてラップ入れてもらったっていう、うん。でも演歌はどういう風に作れられてるのかっていうのを調べるのに一回やったんですよ。うん、そしたら結構渋いですよ。
俺も一回だけね、はい、日本の音楽とジャズのどこが違うかってね、分かんないなりにも真剣に考えたことがあるんだよ。はい、そしたらテンポが違うんだよね。だってあの日本の音楽って全部1と3に手拍子が来るんだよ。それを発見したのね。花川トーンでなんかやってこうやって1、2、3、チャンチャンチャンチャンチャンチャンって1、2、3なんだよ。ね、ジャズってね、はい、あのみんな後から来るんだよね。あっあっ来るんだよ。2と4に来るんだよ。
はい
ね、だから花笠音頭をジャズにやる場合は、
はい、
タンタンタン こんな風になるわけよ、
はい、
それがあのジャズとね、そうだね、基本的にね。で、絵からみんな1と3だもの、うん、手拍子が、うん、あのふるさとへ1、2、3じゃない。だから、はい、ああいう歌もジャズにする場合は、
はい、
あこうなるわけですね。そうだよ、間違ってないでしょ。
いや、裏で乗らなきゃいけないから。
そうで、それはジャズだけども、またあの、R&B って何だろ
う。
R&B はアクセントはどこに来るの。
いや、全部一緒ですよ。2と4に来る。
2と4に来る、
ね、はい、裏で撮るっていう、
俺タイ行った時でタイの音楽ってね、日本に近くて、
はい
はい、1と 2.5 ぐらいで来るのよ。
1と 2.5、
ダンダンダンダンなくて、はい、ちょっとこっちの方が早いんだよね、その繰り返し、はい、そう、あれ何ていう音楽だか分かんないんだけども、だから最近結構そういうんで音楽でもね、すごい興味持ってて、あの例えば香織ちゃん、はい、僕は香織ちゃんのところの社長じゃないから何とも言えないけど、
はい、
俺が香織ちゃんのところの社長だとしたら、
はい、
絶対着物を着てて、もし歌手になりたいんだったらね、
はい、
演歌を歌わせるね、絶対あのそっちの方が早いと思うし、それ俺社長じゃないから何とも言えないよ、
はい、
演歌嫌いなの。
いやー、なんか前もちょっと歌ってみて面白いからって言われて歌ってみたことはあるんですよ、
うん、
でも私もう全然人前で歌えるようなものには全然ならなくて、
俺あのなんか、はい、なんだっけ、あのなんだっけ、あのほらすごい有名な、なんかあの今売れてるやついっぱいいるじゃん、はい、なんだか、あの日本人なのみんなあの英語の名前、まああの GT ジョーもそうだけども、
はい、
あその若い子たち歌ってる歌何聞いても同じに聞こえるのよ。
いや、同じなんですよ、基本的に
全部同じ聞こえるわけ、うん、で、若い子に演歌どう思って聞いたら、かおりちゃんなんか演歌何聞いても同じでしょ。
そう
でしょ。
あんまり違いが分かってはいない
です。違いが分かんないでしょ。
まだやっぱりそういうすごい代表作とかしかちゃんと聞いたことがないので、
うん、はい、で俺はある意味ね、
はい、
歌もお笑いも年齢別に分かれてるわけじゃん、
はい、
きっと、
はい、
だからあのそういう意味ではちょっと違ったね道にチャレンジするのはどうかなって思うのよ、かおりちゃんも。それから、
はい、
俺はあのお嬢さんの演歌本当に聞いてみたいし、
はい、
で歌い手がいなきゃ俺が歌ってもいいかなと思うぐらい
聞きたいですね。
むしろやってみたいね。
で俺もね、今までそのレコードを、まあ、3曲出してるのシングル、はい、で全然歌へ、はい、下手だけども、たまたま、ね、浜圭介なんて大御所がね、
はい、
作ってくれたりとか、ヤスワ、あの金髪豚野郎で有名なヤスワが曲を作ってくれたりとかして、レコードを出したんでさ、
はい、
それはね、今と違ってね、その自分 そのレコード版ができるときに、
はい、
パチンコ屋行くと、まあ、ちゃんとしたレコード会社だったから、メジャーだったから、
はい、
パチンコ屋行くと流れてるわけ、俺の曲が。それを聞いたときに嬉しくてね、
はい、
全然ヒットしなかったけど、
だからあれ嬉しいんですよね。
嬉しいって。
俺も自分でカラオケ屋行ったときに、うん、自分の曲が入ってて、
うん、
まあ、歌いはしないけど、かけたけど、
うん、
やっぱり。おお入ってんぜみたいなね。
私も思わずシャメ取っちゃいましたもん。
やった
と思って。
あれ入ってんの？
あの瞬間嬉しいです。
ジョーさんの入ってんの？カラオケに。
入ってますよ。
今も入ってる？
入ってます。
歌い事故、それなんて歌入ってんの？
なんだっけな、あれ。
なんだっけ。
あの前の時の。
前のユニットで、うん、アビージャンプスっていうのがあったんですよ。
うん、
でも、まあ、R&B ですよ、ほとんど。
うんうん、
だから自分で歌えません。もういや、一応俺作った人だからと思って、チャレンジしたんだけど、
うん、
全然歌えなくて。
まあ、
難しいみたいな。
でもそれは嬉しいと思うよ。だから今後ね、 俺らあのやっぱり、俺は落語家だけどもね、今後、なんかその若い人歌手とかね、
はい、
うん、そういうなんかもし町にいてカラオケ屋に行ってもしうまいような人がいたらね、どんどん俺スカウトしようと思ってるのよ。
はあ、
うん、それで
師匠プロデュースで、
俺はプロデュースできないからみんなジョーさんにくっつけていい作曲がいるよってみんなジョーさんとくっつけてやればいいかなと思うんだけど、
はい、
まあ、あとはどういうゲストが いましたかね。なかなか思い、俺1回見に来たのは演歌 の浅川みどりってね、
ああ、
はい、西川美音子のお姉ちゃんだけど、はい、ああいう演歌の歌手も頑張っててね、
はい、
いろんなところでキャンペーンやってんの、
はい、
でこの間聞いたらね、電話かかってきてさ、
はい、
今日師匠すごいんですよってどうしたのって聞いたら、お客さんが20人もいたんですって。20人もの世界なのね、はい、でそういうところでそのスナックみたいなところ行って、はい、自分でその歌って、ね、CD を買ってもらってるわけよ、はい、でそういう苦労ってのはやっぱり演歌の人だけなのかなと思ってさ、
いやいや僕らだって全然、この間行ってきた群馬だって、うん、ポロポロっと10人くらいとか15人くらいしかいないんですから。
あ、本当、そこでやったんですか。
やりました、やりました。
それでやっぱり CD とか売れるもんなん。
いや、それが意外と売れるんですよ。
あ、そう、
すごい
かえってね、何百人もいるというのは売れないんでね。例えば3人客がいてさ、それで3人に聞かせて1人が買うと、あと2人も買わなきゃいけないかなと思って3人とも買うじゃん、
はい、
そうすると 100% じゃん。そこら1000人とか500人とかってみんな買わないで帰っちゃうから、はい、その中で50枚売れるよりも3人のうち2人買った方がパーセンテージはいいじゃない。
あ、そうですね。だ
ってこの間の上パーセンテージから言ったら 40% くらい売れたってことですか。
そりゃ、ね、そうそうそう、俺 40% とか聞くと金利を思い出しちゃうんだよね。あまあそんなわけで、
はい、
またこの続きをねお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、
はい、次の曲で桜。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする香りの来週1週間の星占いランキング。まず第3位は天秤座。ダイエットに励むと成功しそうな1週間、日頃の仕事ぶりが評価されることもある1週間となりそうなので謙虚に受け止めると吉。恋愛の悩みや問題はあなたの魅力をフルに活かせば乗り越えられそうです。第2位はヤギ座。過去の失敗を肥やしに大きく飛躍できそうな1週間、積極的に攻めて吉。身近な仲間があなたの可能性を引き出してくれそうな予感が。好意的な協力者に恵まれて恋が叶う可能性も大。ただしお金だけで全てを判断してしまうと運気がダウンしてしまうので気をつけて。そして第1位は魚座。やる気とパワーが出てダイエットや自分磨きの成果が出そうな1週間、リッチな人と一緒に行動することで嬉しい出来事が起きそうな予感が。深夜のメールは恋を進展させる鍵になりそうです。気持ちをストレートに保つことでより運気が向上できそうです。そしてごめんなさい、来週のワーストは獅子座の方です。自意識過剰になりそうな1週間、好きな人に対して疑いの気持ちが芽生えてしまっても偏見や思い込みに注意することにしましょう。結論を急ぐと裏目に出てしまいがちな時、金銭面などでは突然の出費も多いですが臨時収入も見込める時なのでマイペースで取り組みましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。香りでした。バイバイ。
もうジョーさんエンディングの時間がなっちゃってね、
はい、
あのね俺タイ行ってね、はい、あのオカマショーを見に行ったわけ、
はい、
でそしたらみんな綺麗で、
はい、
それでもう本当にね、あ俺結婚したいなと思ったのね、
はい、
まずそのオカマちゃん、
はい、
でタイで俺何回結婚しようって言ってたかというと、
はい、
大体、5、6人に結婚しようって言った、で有馬温泉っていうところがあってね、はい、バンコックにね、
はい、
で有馬温泉ってちゃんと有馬温泉って書いてあるんだよ、
はい、
そこで3人のマッサージを受けた。ね、女性が3人でマッサージをやってくれるわけで、変なとこじゃないの、ちゃんとのマッサージをやってくれるわけで、その中に、ね、ラーさんという女性がいてね、
はい、
なんかこう揉んでる、揉まれてる間に指とか揉まれてる間に愛を感じたわけよ、
はい、
で僕はギュッと手握ってくるの、はい、他の2人もいるのに、
はい、
俺も握り返したわけ、
はい、
俺結婚するって聞いたらすぐしようって言う、私に待つの嫌って今日しようって言うの、
本当この人バカ
君の実家はどこだって言ったら、
はい、
バンコクから11時間かけてラオスとなんかあのタイの国境のところにあるんだ、
はい、
でこれから行こうって終わったら待っててくれって、
はい、
これ俺今日はダメだって言ったら、はい、そんな今日は行けないって言ったら嘘つきって言われて、はい、僕も結構真剣で、
はい、
だから8月に来るよ、
はい、
8月に行ったら絶対一緒になろうねって約束して俺帰ってきたみ
たいな。どうですか、もう一日中タイの話でウキウキしてると思ったそれがあったんだ、
はい、って言ってましたもん ね、
ね、帰りタイの飛行場で日本帰ってくる時があるわけよ、
はい、
もう嫌でさ、飛行機がね、飛行機帰りの飛行機乗っててさ、俺だけだよ、はい、このまま落ちてもいいと思って、
日本
帰ってくると
落ちちゃえばいいから
日本帰ってくると借金取りがうるせえし、いろんなもの
落ちちゃえばいいから
、だからタイで本当に恋を
誤認しました。タイに帰りたくてしょうがない、ね、
帰りたい
本当に、
さあ愛してるからね、これを今日は言いたくてこの特番をやってました。
最終回、
特番が全部タイのうんこの話でした。
まあそんなね、
全く振り返ることもなく、はい、わかりました、本当にめでたい話で、
はい、
ヨウさんなんかありますか。
はい、もうね、次回からは、僕らもどんなような形で、番組がね
構成
されるかまだ分かってはいないんですが、まあこれでお別れかもしれませんし、僕らは
お別れしたくないね、
それは分かりませんが、
だからそのね、タイの女性もね、
またタイですね、
はい、帰り別れたくねって顔してんだよね、
はい、
まあいいやな、そんなことはね、
はい、まあそんな
だから許してください、僕のわがままと僕の愛を聞いていただきました、はい、
ラブ平ショーでしたということでですね、ライブあります、
はい、
3月28日、
はい、
群馬県の前橋ですね、はい、光の町前橋シルクランプ点灯式、これ、かなりいいらしいですね、会場が。
いいね、本当、
はい、で人もたくさんなんか溢れ返ってるようなところ で、
いいね、
でまたそのランプがすごいロマンティックらしいんですね。そこで行っちゃいますから、イエローダイヤモンド。
いや、行、ね、こうって行こうって、
もうね、光の見せ所なんですこれ。
あ、本当は、はい、楽しみだね。
だからぜひ聞きに来ていただけたら。
そこにはオカマが出る？
オカマは出ませんね。
出ませんか。
もう、まあ、でもこのさんとかもう早く連れてって。
せっかく今光のっていうすごいいい話、ね、
いや、前橋でこのイエローダイヤモンドがその光の街にするってそれはすごくいいことだし、はい、まあ本当に時間があれば僕も行きたいと思うし、
はい、
すごく、群馬の人も楽しみにしてると思うので、
多分貴重な時間になると思うんで、
はい、
ぜひ無理してでも皆さん来てください。
ぜひ来てください、はい、3月28日ですよね。
3月28日
夜、は
い、夜、うん、出番がね夜8時くらいなんですよ、うん、
はい、
うん、
じゃあ7時半ぐらいには
ちょうどこうロマンティックな時間ですね。
いいね、ちょうどもう光がもうちょうど来る頃だもんね、
これは多分見た方参ると思います。
参る、
はい、
まあ、皆さんで参っていただきたいと思います、
はい、
まあ、来週からどういう番組に編成になるか分かりませんけども、
はい、
ぜひまた来週からもお付き合いをいただきたいと思います、
はい、
かおりちゃんはね、占いのコーナーを担当してもらいましたし、
はい、
あとピアノのね、ピアノをやってるトニカちゃん、
はい、
でね、はい、ゲストも、ね、来ていただいて、
はい、
まあ、ジョーさんに曲を作ってって頼んであるんですけど、
はい、
まあ、できるのが楽しみでね、今度トニカちゃんのライブもありますしね、その時、はい、桜かなんか、
はい、
やってくれると思うんで、
ね、
うん、
それもいいですね、
まあ、それもいいし、
はい、
あと、まあ、いろんなことが、これからあると思います、
はい、
日本もね非常に景気もあまり良くないし、
はい、
暗いなんかあれですけども、みんな頑張って、来月からも行きましょうよ、
はい、
ね、
はい、
もう一人が頑張って、
はい、
行かないとこの時代大変だから、
はい、
ラジオ聞いてる方
もう国民一人一人が元気にならないと
ダメです。元気な、はい、タイのように元気になって、はい、つまたお会いしたいと思います、はい、本当どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。この番組はここから新しい音楽伝説が始まるダブルフェイスレーベル、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。